平和を実現する人々は幸いである。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。平和を実現する人々は幸いである。キリストが今日この御言葉を届けようとされている相手というのは、政治家でもなく、国連の職員でもなく、平和運動家でもありません。キリストが今日この御言葉を届けようとされている相手は、そうです。この礼拝に集った私たちなんです。キリストは今日、私たちをこの礼拝に招いてくださって、平和を実現する人々の幸いについて語ってくださいます。じゃあ、どうしてキリストが招いて、平和を実現する人々の幸いについて語るのが、私たちなのでしょうか。私たちはこう考えるかもしれません。平和を実現する人々の幸いについて話をするのならば、政治家とか国連の職員とか平和運動家に語った方がもっと影響力があるんじゃないか、そう考えるかもしれません。でもキリストは今日確かにこの礼拝に集った私たち一人一人に対して平和を実現する人々の幸いを語ってくださるんです。その理由は、キリストにつながっている私たち一人一人こそが本当の平和を作り出すために神様から使わされている一人一人であるからなんです。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。3連休の中日、もしかしたらですね、もっと長い連休を取っておられる方もいらっしゃるかもしれないのに、本当にようこそ今日は聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。キリストは今日あなたを神の子として平和を実現する人々の幸いに使わそうとこの礼拝に招いてくださいました。キリストは確かに語ってくださるんです。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれると。キリストは2000年昔にもこの御言葉をお語りになられました。それは神様の独り子でありながら人となってこの地上を歩まれたイエス様が、山の上にまで従ってきた群衆たちに向かって語られた御言葉だったんです。イエス様が2000年前にこの御言葉を語られた時も、政治家とか社会的な影響力をたくさん持っている人たちに向かって語ったのではありませんでした。2000年前にイエス様がこの御言葉を語られたのは、ユダヤの宗教者たちでもなく、ユダヤの王様でもなく、ローマの皇帝でもありませんでした。イエス様はあの時、群衆に向かって語られたんです。イエス様はきっと、ご自分のもとに集まってきた一人一人を、神様の子供として、平和を実現する人々の幸いに使わそうと、なさったんだと思うんです。ちなみになんですけども、2000年昔、イエス様がこの御言葉を語られた時代には、神様の御心とは違う意味での平和というものが、自分自身を神の子と呼んだ別の人によってもたらされていました。神様の御心とは違う意味での平和をもたらしていたのは、ローマの皇帝であったアウグストゥスという人でした。イエス様がお生まれになられてた時のローマ皇帝 アウグスティスは自分のことを神の子というふうに呼んでいたんですね。イエス様がお生まれになる40年ほど昔ですけども、ローマではユリウス・カエサルという人が暗殺されます。元老院はその後にそのカエサルを神格化、神様に祭り上げていくんですね。そしてそのカエサルの養子となったアウグストゥスは自分のことを神の子というふうに呼ぶようになったんです。そしてたくさんの戦いに勝ち抜いて地中海世界を統一して、そしてローマ帝国の一番最初の皇帝の座についていくことになりました。このアウグストゥスという人ですけども、名前をいくつか変えてるんですけど、一番最後の名前はこういう名前なんですね。インペラートル・カエサル・ディーディ・フィリウス・アウグストゥスと、なんかこう舌を噛みそうな名前なんですけど、日本語に訳すならば最高司令官カエサル、神の子、尊厳あるもの、こういう名前を名乗っていたんですね。自分で自分のことを神の子と名乗ったこのアウグストゥスという皇帝は、パクス・ロマーナ、ローマの平和というものを実現していきました。でもその平和というのは皇帝の圧倒的な武力、権力、財力によって自分に敵対する者たちを倒していく、あるいは支配をしていくという平和だったんですね。だから侵略された人たちは、ある者は殺され、ある者は奴隷にされ、ある者は権力者側につくことによってなんとか自分の地位を保つことができた、そんな風にして実現されていった平和だったんです。なのでパクスロマーナ、ローマの平和というのは、ローマの支配によってもたらされた平和であるとともに、ローマのための平和ということでした。そんな時代に本当の神様の子イエス・キリストがお生まれになられたんですね。そして人々に、平和を実現する人々は幸いである、神のことを呼ばれるからだと語ってくださいました。これはつまりローマ皇帝の圧倒的な武力、権力、財力によって支配されることによって作り出された平和というものは、本当の神様、天の父なる神様がご計画されている平和ではないということなんですね。自分のことを神の子と呼んでいたローマ皇帝アウグストゥスが作り出した平和というのは、本当の神様の子供であるイエス様が述べ伝えて、またキリストの弟子たちが述べ伝えていった平和とは違うんだということなんです。ローマ帝国が周りの国々を支配していって作り出した平和、またその覇権主義というのは、ローマ帝国の中の属州であったイギリスに継承されていきます。パクスロマーナはやがてパクスブリタニカとなっていき、産業革命による圧倒的な経済力、また軍事力によって自由貿易とか植民地支配というものによってイギリスは覇権国家として栄えていくことになります。それがやがてイギリスからアメリカの経済的軍事的覇権へと引き継がれていくことになります。今の世界秩序はパクスアメリカーナとも呼ばれていて、招待国アメリカの圧倒的な軍事力と経済支配が世界中を覇権しているということになります。 でもそのように圧倒的な軍事力、経済力の支配によってもたらされる平和というものと、イエス様がお語りになって聖書が伝えている平和というのは違うものなんだということなんですね。じゃあ一体イエス様がお語りになられて聖書が伝えている平和というのは何なのでしょうか。イエス様は言われました。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれると。イエス様が言われた平和を実現する人々、この言葉は聖書のもともとの言葉では平和を作る人たちという言葉で書かれています。そこで一つ前の口語訳聖書では平和を作り出す人たちは幸いであると訳されていましたし、また一番新しい聖書教会共同訳の聖書では平和を作る人々は幸いであると訳されています。もともとの聖書の言葉のニュアンスだとイエス様はこんな感じで言われています。幸いだ、平和を作る人たちは、なぜなら神の子たちと呼ばれるから。幸いだ、平和を作る人たちは、なぜなら神の子たちと呼ばれるから、そう言っておられるのです。イエス様は平和を作る人たちの幸いについて語っておられます。この平和という言葉はヘブライ語ではシャローム、ギリシャ語ではエイデーネという言葉です。旧約聖書の言葉であるヘブライ語のシャロームというのはただ単に戦争がないということだけではありません。もともとは何かが欠けていたり損なわれたりしていない満たされた状態のことを指しています。そこからさらに進んで無事であるとか安否とか平安とか健康とか繁栄安心、そのような私たち人間が生きていくときの本当に望ましい状態を指す言葉となっていきました。それがヘブライ語のシャロームという言葉です。もっと言うと神様と私たち人間との関係があるべき状態になっていて、神様の御旨に従って歩んでいて満たされていて安らかな状態であること、そのことをシャロームというんです。また新約聖書に使われているギリシャ語のエイデーネという言葉もこのヘブライ語のシャロームが持っている意味を受け継いでいる言葉です。神様と人間との断絶がある、罪によって神様と隔たっている状態がある、そんな状態がイエス様の贖いの恵みによって神様との和解へと導かれていく、その結果としての平和を意味するものとして使われているのがギリシャ語のエイデーネという言葉です。そんなふうに考えていくと聖書が語っている平和というのはただ単に戦争がないという状態だけではなくて、神様と私たちとの関係が正しいものとされていて、神様と私たちとの間にまず平和があって、そのことによって神様との平和の中にある一人一人がお互いに平和に歩んでいる状態、それが聖書が語る平和ということなんです。平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。イエス様がこの御言葉をお語りになられてから2000年の年月が経っていきました。そしてヨヨの教会ではイエス様が教えてくださった主の祈りによって 御心の天になるごとく地にもなさせたまえと、そう祈り続けてきました。教会は平和を実現する人々の幸いを2000年の間祈り続けてきました。じゃあ果たしてこの地上において聖書が語る本当の平和が実現されているのでしょうか。私たちの国は戦後79年を迎えようとしています。その間、戦争状態にはない時代を過ごしてきたかもしれません。でも神様との平和は実現されているでしょうか。戦後79年を迎えようとしているけれども、私たちが生きる国では神様との平和が実現されていないのではないでしょうか。神様のことを知らずに歩んでいる人たちがたくさんいます。神様との和解ができていない状態で罪の中に歩んでいる人たちがたくさんいます。そして神様のことを知らないがゆえに自分中心になってしまって、誰かを傷つき、また自ら傷つき、そのように生きている人たちがたくさんいるんだと思うんです。イエス様は、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれると天の御心を私たちにお示しくださいました。それは私たちがいる生きるこの国で、また私たちが生きる身の回りにおいて平和を実現する幸いに生きるようにという励ましの御言葉でもあるのだと思うんです。イエス様はこの御言葉をただ語っただけではありません。自ら神様との平和、そして私たち自身の平和を作るためにイエス様ご自身が行動を起こしてくださいました。それはイエス様の十字架によってです。ローマの信徒への手紙の5章1節以下にはこのような御言葉が書かれています。ローマの信徒への手紙の5章1節以下です。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。このような言葉が書かれています。私たちの主イエス・キリストは神様の前に罪人でしかない私たちの身代わりとなって十字架におかかりくださいました。そのことによって私たちの罪を十字架の上であがなってくださって、私たちに許しを与えてくださいました。キリストの十字架の真実によって私たちは神様との間に和解を与えられ、そして神様との平和に生きるものとされていきました。それだけではありません。エフェソの信徒への手紙の2章14節以下には次のように記されています。エフェソの信徒への手紙の第2章の14節以下です。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と 戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも、平和の福音を告げ知らせられました。それで、このキリストによって、私たち両方のものが一つの霊に結ばれて、御父に近づくことができるのです。このように記されています。私たちの主イエス・キリストは、私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかってくださったことによって、神様と私たちとの平和をもたらしてくださっただけではなくて、神様につながっている人と人との間にある敵意という隔ての壁をも取り払ってくださったんですね。ユダヤ人であったとしても、またユダヤ人から見れば外国人である人々であったとしても、イエス様につながることによって共に神様の子供とされていく。神様の子供とされることによって神様との平和、そして人との平和に歩むことができるようにされているのです。私たち一人一人はイエス様の十字架の贖いによって神様の子供とされた存在です。私たちはこの世の命を生きていますけれども、この世の命で終わる存在ではありません。私たちは天に国籍をいただいて、神様の御国の市民としてこの世に派遣されて生きている存在です。そしてやがて神様の御国へと帰って行くのです。究極の平和というものは神様の御国において、神様によって実現されるものですけれども、その救い、神様の平和を知っているものとして、この世において神様の平和を述べ伝えていくために私たちは使わされている存在なんです。私たちは神様の平和の使者として、それぞれの場所へと使わされています。私たちが使わされている場所、それはある人々にとっては職場であったり、ある人にとってみれば家庭であったり、それぞれに違うかもしれませんけれども、確かにそれぞれの場所において私たちは神様の平和を実現するために使わされているのです。マザー・テレサが1981年に日本に来たときにこういうことを言いました。愛は家庭から始まります。まず家庭の中で不幸な人を救いなさい。両者が愛し合い、母親が家庭の中心となりなさい。平和と潤いの家庭が築けたら隣人を愛しなさい。自分の家庭が愛に満たされなければ隣人を愛せません。こういう言葉ですね。愛は家庭からという言葉です。私たちはもしかすると平和という言葉を聞いたときに、国と国との事柄を考えることが多いと思います。確かにその一面はとても大切なことですね。でも平和というものが国と国との間にもたらされるものだと考えるときに、自分には 何もできないんじゃないかと考えてしまうことがあるんだと思います。でもよく考えてみるならば、国と国との平和だって、そこに生きる一人一人が神様との平和に本当に生きて、そのことによって隣人との平和を作る、そのことによって始まっていくんだと思うんですね。一人一人が平和でないのに、国と国とが平和を実現するということは難しいことだと思うんです。平和を実現していく、それはまず自分自身から、そして自分の家庭から、あるいは職場から、自分の身の回りから平和というものは始まっていくんです。その小さな平和一つ一つが集まっていったときに、世界に本当の平和がもたらされていくんだと思うんですね。だから大切なことは、自分の身の回りで平和を実現していくということです。まあ、例えばですね、もしも僕が家で DV とかモラハラをしていたとするならば、してないですよ。してないんですけど、もしも僕が家で DV とかモラハラをしていたとするならば、それで世界平和だと叫んだとしても、そこからは何の実感も生まれないと思うんですね。むしろ不信感しか生まれてこないんだと思うんです。かつて日本でも学生運動が盛んだった時がありました。理想に燃えていろいろな運動をした人がいました。でもどんなに理想を掲げたとしても、仲間を傷つけてしまったとするならば、誰もついてこないですよね。自分の身の回りで平和が実現できないのに、世界で平和が実現できるわけがありません。大切なことは、神様から使わされていくそれぞれの場所において、神様がご計画されている平和を実現していくということです。私たちには世界を変えるという力はもしかしたらあまりないかもしれない。世界を変えるということは難しいかもしれません。そして他の誰かを変えるということも難しいです。自分以外の誰かの考え方や行動を変えるということは難しいです。でも少なくとも私たちは自分を変えるということはできるんですね。神様に愛され、イエス様が十字架の上で命を捨ててくださったほどまでに愛されている自分として、神様との平和のうちに歩んでいく、神様との平和に歩む者として身の回りに歩む一人一人との平和のうちに歩んでいく、そのことを祈りながら生きていく、そんなふうに自分を変えていくということは私たちにはできるんだと思うんです。アシジのフランチェスコの平和の祈りというものがあります。今日の教会学校の中でも、最後にですね、お話しされたものですけれども、こういう言葉ですね。主よ、私を平和の器とならせてください。憎しみがあるところに愛を、争いがあるところに許しを、分裂があるところに一致を、疑いのあるところに信仰を、誤りがあるところに真理を、絶望があるところに希望を、闇あるところに光を、悲しみあるところに喜びを。ああ主よ、慰められるよりも慰めるものとしてください。理解されるよりも理解するものに、愛されるよりも愛するものに。それは 私たちが自ら与えることによって受け、許すことによって許され、自分の体を捧げて死ぬことによって常しえの命を得ることができるからです。こういう祈りの言葉です。私たちはこれから新しい一週間に踏み出そうとしていきます。その中で平和を祈っていくことができます。もちろん世界の平和を祈って歩むことも大切です。でもまず私たちに実現できること、それは私たちの身の回りで平和を実現して歩んでいくということです。そのことがやがて世界の平和につながっていくんです。平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。キリストは今日私たちにこの御言葉を語ってくださいます。キリストは十字架の死によって私たちを神様と和解させてくださり、私たちを神の子としてくださって、そして平和を実現する幸いへと派遣しようとしておられます。新しい一週間が始まります。それぞれの場所において共に神様の子供として平和を実現する幸いに歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれると私たちに語ってくださいます恵みを感謝をいたします。主の十字架によって神様と和解させていただき、そのことによって人々との平和に生きる道を示してくださいました恵みを感謝をいたします。どうか私たちがこれから派遣されていく歩みの中において、あなたから託されている平和を実現していくことができますように、そしてそのことによってあなたにある平和がこの地に実現されますように、今平和を求めて苦しみ悲しみの中にある一人一人をどうぞあなたが慰め励ましてください。またそのことのために私たちが日々祈るものであることができますように導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。